せーの、番外フューチャードリーム。あ、大丈夫だ。今週もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今日は1月31日、1月最後のフューチャードリーム、番外フューチャー配信123号になります。今日今日差しが入ってきまして ね、このリベルの第一スタジオから見える旭川の空模様なんですが、午前中は結構ね雲で覆われてたんですけども、ちょっと日差しが入ってきましたね。
出てきましたね。また旭川ってあまり天候に左右されづらくていいですね。道東なんか大荒れなのでね。
そうですね、
うんうん、
今日表の放送で明日大雪クリスタルホール音楽堂でライブを行う岡崎凛天さんにゲストにお越しいただきましたけども、旭川本当に雪少ないですねって言ってましたね。札幌も少なかったって言ってましたけど、あーもう何だろう、この季節で例年ない。
そうですね、
まあ僕なんかはすごく生活しやすくていいんですが、
地元の、ね、人たちにとっては本当にちょっと雪ないと、
ちょっとダサすぎるから降らないと困る方がね、多いですからね。
そうですね、
お祭り関係やってる方はね、
本当に氷とかも溶けちゃうかもしれないのでね、
氷のそうね、
なんか綺麗なね、
世界彫刻大会の時にはね、ちょっと縛れるぐらいにならないとね、作りづらいですからね。
素敵でした、岡崎凛天さんも
ね。岡崎凛天さんの本当あのなんか音の一つ一つ音符になんかマイナスイオンがこう全部ついてるような、本当聞いてるだけでこう胸に染み入ってね、心地よい耳障りのいい。
なんか麻生さんがもうねギターを携わっていたっていうのがちょっとびっくりして。
いやもう趣味程度ですけども、
なんかすごい優等生なイメージがあるので、
いやいやいや、
このやることはやらないみたいな、
いやいやいや、そんなことですよ
感じだったのでちょっとびっくりした。
いや東大生だってギター弾く人いるでしょうからねもちろん
新しい発見がありました。
いや凛天さんに直接ギターを教えてもらえるなんてすごい機会だよな。
いや本当に家族も行きたいって言ってたので、ね、約1名ね、本当にギター少年時代になんか必ず通る道なんでしょうかね。女の子にモテたいっていう、まあね、いろんな動機はあるんでしょうけど、
そうそう、どうしてギター始めたかって聞いたらそうおっしゃってたんでそこちょっと安心して、僕もねモテたいっていう、やっぱその欲望がこうね、全てを突き抜ける、そうですね、道に向かしてくれる、そういう衝動大事ですね。そこからやっぱ上手くなっていくんでしょうから。そう、俺凛天さん聞くの忘れたんだ。手が小さい人はどうやってギター弾上手くなりますかって聞こうと思って忘れちゃったよ。
いやそう、ピアノの人でも案外手小さくてもね、ピアノがすごい上手とか、そうなんか手の大きさ関係ないのかな。
いや僕ねやっぱ弾いてて思うんですよね。もう届かないよそんなのって。こういった楽譜とかいろいろね、ギターだとタブ譜って言って簡単に弾ける楽譜みたいなものあるんですけども、そんなとこに小指届かねえよっていうのがあって。
ね、
そうストレッチしてこう開けみたいな、
こうひねっての弦の押さえだから、本当に、ね、
手つるんですよ
わかるわかる、なんかねありますよね。
でもこれ本当ね、ギター始めた人だったら、ああわかるわかるっていう方いるんですけど、ギターって練習するときにはこう椅子に座ってね、こうやって弾くじゃないですか。でも実際はライブの時になると立つでしょ。
立つ立つ。
でこのストラップというのをつけてギターをこう下げるじゃないですか。
下げる下げる。
そうするとね、当たり前のことなんですが、弾いてる感覚が違うんですよ。
ああそうか。
座ってる時にはもうこんなコード押さえられないよっていうのでも、もうストレッチして小指を精一杯開いたらなんとか押さえて弾けるっていう、まあコードがあるんです。でもこれをね、じゃあ実際のライブの時のように立ってやると、うおーつるよこの手みたいな。
いやそうだよね、
こんなの弾けねえよみたいな。
それも長時間 ね、ふわつりっぱなしだね。
でそこでね、非常に大事なビジュアル問題というのがありまして、
ビジュアル問題、
はい、ギタービジュアル問題というのが勃発するんですけれども
、はい、
弾けねえよってなった時に、そっか、立っていても座っているポジションのようにギターを持ってくれば弾けるなってまた気づくんですね。つまり立っていてもこの首のすぐ下ぐらいにギターを持ってくる。
あれ、あれちょっとおじさんっぽい、
まあ、ちょっとそうそうするとなんかエレキ弾いたのにウクレレ弾いてるみたいになるんですよね。そうするとイエーイみんな聞いてるかイエーイってやっててもものすごい間抜けなギタリストに見えるんですよ。
そうかもしれないね。
はっきり言ってめちゃくちゃかっこ悪いんですよそうなるとやっぱり今川の清志郎さんやね、ARB とか布袋さんみたいに弾くためにはちょっとこう腰のギターの、ギターじゃない、あのベルト
ベルト
ね、こうベルトのフックが見えるぐらいのところまでこうギターを下げてやるとかっこよく見えるんです
今度右手、
そうすると抑えられねえよってなるんですよ、
右手も届きますか弦に。なんかね、
右手は届くんですけど、問題左手なんですよね
そうか、かっこよく見せるためには
ビジュアルを取るか、弾きやすさを取るか、この板挟みの中でですね、
モテたい一心で、
僕みたいなその趣味程度のギタリストはですね、格好ばっか気をつけるんで、
いやいやいや、モテたい一心でね、どういう角度がかっこいいかなってね、研究しますよね。
でそうするとですね、一つの答えにたどり着くんです。
はい、どんな答えに、
どんな答えかと言いますと、そうだ、やっぱりビジュアル外せないな、かといってちゃんとした音が出ないと困るな、でもですね、まあ抑えられないものは抑えなくていいかといわゆるあの省略するようになるんですよ。
省略エア、ちょっと
あの、まあ、別にブロもう6つ弦押さえて音鳴らさなくても、3つぐらい弦押さえて3つぐらいでもそれなりに聞こえんじゃんっていう。でアコースティックギターだとしょぼくなりますが、まあ、エレキギターの場合はエフェクターというですね、便利なものがありまして、3本のギターだけ、3本鳴らすだけでもちょっとディストーションとかっていうのを使うとちょっと歪んでですね、音が厚く聞こえるんですよ。でちょっとこういう何電気の力を借りて、
電気力借りて
ビジュアルを取りつつもつつ、まあ、3つだけ音鳴ればいいなにしてエフェクターを使ってこう熱い音を出すっていう風に逃げがち。
いやでもかっこよく見える、見えるわ麻生さん、
まあ、そんな、風に、まあ、趣味程度のギタリストとやってましたんで、本当に本格的じゃない、もうリンテンさんからすると基本がなってないになるんですよ。だから
いやいやいや、いやでもこうやってね、いろんな方にお会いすると自分の昔撮ってた杵柄のね再発見ができて楽しいですね、はい、
ですね。でもやっぱりねフィンガースタイル憧れますね。ギター一本だけであれだけの熱い音をね、伴奏入れてこうね、多分リンテンさんご自身でこう当たり前ですけど多分変、ね、アレンジされてると思うから素敵でしょ。あの YouTube にもちょっとアップされてるんで、ぜひね
見ました、素敵、
聞いてください。
素敵素敵、
岡崎リンテンさん、
ね、
でこれあんまり言っちゃいけないんだけど、
何か、
でもポッドキャストでも言っちゃダメだよな。
あ、そっか、業界裏話があるのかな。
あるんですよ。
あら、
某超有名なギタリストさんに、岡崎さん教えてるんですよね。
あ、そうなんだ。でもそれぐらいのキャリア確かにありますよね。
もうあーってすぐ聞いたことあると思いますけど。
あ、そっかそっか、
らしいです、はい、
でもやっぱりそのね、某なん
かお弟子さんすごく活躍されてますから、
でもそのお弟子さんもね、そうやって教えていただけてるから、そうやって有名になれたんだったら、
ね、と思いますけど ね、僕はね、
師匠がいるっていうのは大事ですね。
教えるっていうと自分が勉強になるっていうのはあれがね、素晴らしい、素敵だなと思いました ね、 聞いてね、
低姿勢っていうかね、原点を忘れないでいるのかなって。
中央 FM で番組ね、日曜日だったかな、あれちょっと定かじゃない、ちょっと忘れちゃいましたけど、
いやいや
夜のね7時間がやってるんで、 あれ僕ね、
生活の中にああいう音色があると
素敵。日曜日の夜7時からね、岡崎凛天のアコースティックウィンドという番組、中央 FM でやってます。これサイモンラジオでも聞けるんで、ぜひちょっとねご覧ください、お聞きくださいね、凛天さんの。
いや、本当素敵、
でしたね。
そう、 私も一つ聞きたかったのが、その同じ姿勢をやっぱ保ちつつ音色をちゃんと出さないとならないじゃないですか、だからその姿勢を保つ、なんか体を鍛えている何か日常心がけていることありますかっていうのをちょっと聞きたかったんですよね。やっぱりその今の麻生さんのお話聞いてたら、やっぱり体のね、体力維持、体勢維持もも
ちろん大事でしょうね。
大事ですよね。だからなんか腹筋背筋、なんかジムでも通ってるのかなっていうことも、
絶対にミートテックなんかなさそうですよね。
なさそうですね。はい、そうですね。
そうですよね。
そんなね、いろんなことも聞きたかったけど、素敵なひとときでした。
ちょっとコーヒーいただきますね。
あ、どうぞどうぞ。
そう、これ このコーヒーね、リンテンさんに差し上げる予定だったんですけどね、ちょっとあのゲストの方が多くて、お一人だけにあげたらね。
はい、
あ、美味しい。これどこで買ったんですか。マチカフェ、
そうです、ボーローなんとかっていうところですね。
あ、
言っちゃっていいのかな。
最近、いや、いいですよ、これ別に放送じゃないですけど、コンビニのコーヒー美味しいですね。100円のね、美味しい、
香りもいい。
これ缶コーヒーとか売れなくなっちゃうんじゃないかなと思って。
飲み物は何でも OK ですか、そうさん。紅茶でもコーヒーでも。
あ、大丈夫です、大丈夫
です。そうですか、よかった。合わなかったらどうしようとか。
いや、大好き、すごい、最近本当セブンイレブンやローソンさんとかで俺あの100円のコーヒー飲みますよ、すごい美味しくて。
やっぱ香りが良いといいですよね。違いますよね。
ね、
は
い。今日表の放送では、そうです、テーマが、最近学んだことというのでお送りしましたけれども、
はい、
あんまり自分のこと喋んなかったんですが、最近学んだのは、そうだな、信号の あのね、うん、タイミングで早く行く方法を学んだって言いましたけども、もっと真面目なことを言うと、まあ、こういう仕事をしてるからいつもその言葉気になるんですね僕ね。で例えばちょっとこのコーヒーで思い出しましたが、
はい、
まあ、あのカフェに行った時に、うんうん、いやね、のほんと過ごせるここカフェだよねって言う人いるじゃないですか、
うんうんうんうん、
のほんと過ごせるカフェいいよねとか、うん、これでなんか聞いたりします。なんか どんな感じします、のほんと過ごせるカフェって聞くと、う
ん、のほんって言ったら、うん、なんかその人がただ単にぼーっとしてるだけでカフェのいいイメージはついてこないかなっていう。
ですよね、うんうん、多分ね泉さんや僕の世代って多分僕近いですよね、うん、泉さんと近いですよね、うん、僕ぐらいその多分そう世代だとのほんって聞くとそんなになんかね、あのぼーっとしてるとかあまりこういいイメージじゃないっていう感じになるじゃないですか、
うんうん、
でも今若い人って、うん、のほんと過ごせるカフェで素敵だよねって言い方するん
だ
って。そうなんですよ、
なんか言葉がね乱れてるったらもうほんと年取った人間みたいな言い方なんだけど、でもなんか通常なんか本来の意味で取ってくれないと麻生さんやっぱりお仕事柄すごい気になりますよね。
そう言葉ってね、あの本当日々僕も自分の勉強会でよく説明話するんですけど、
うんうんう
ん、皆さんねご存知の方いらっしゃると思うんですけど、言葉って1ヶ月に単位で変わってってるんですよ。
あ、1ヶ月で変わってるんだ。
でいわゆる今日ねあの表のゲストに来た某 H とか B とか C のアナウンサーの方なんかも1ヶ月に1回そういう委員会があって言葉はこういうふうに変わってきてますよねみたいなのを勉強する、
あら、そう、
そういう委員会みたいなのがあるんですよね。で、ね、僕みたいなフリーなアナウンサーだとそういう機会がないし、 FM 局県域の局でもそういうのは多分勉強がないんじゃないかな。だいたいテレビ局だとあるらしいんですけど、
ね、
僕なんかとフリーだとやっぱりそういう学びの機会がないんで、うん、NHK の放送文化研究所なんていうそのサイドを見てちょっと勉強したりとかするんですけど、
麻生さんででもそうなんですか。
あ、しますよしますよ。1ヶ月にどれぐらいその言葉っていろいろ変わってるのかな。でノホントっていう言葉の使い方が今そのいわゆるこう否定的ちょっとのんきにしているっていうイメージではなく、こう本当になんか悪いイメージじゃなく使うのほほんとに、さっき言ったようにたまには放課後にのほほんとおしゃべりしようよとか、そういう割とこういいイメージというか肯定的に表す言葉で使われ始めてるんですって。で今こう揺れてるんですよのほほんとの使い方が。
あら、そうなんですね。
それをちょっと最近学んで、ああそうか、そういう言われてるわ、若い人ってのほほんと過ごしたいねとか悪い意味じゃなく肯定的な使ってるなって。
なんかハヒフヘホって柔らかいイメージがあるから、うん、やっぱりどうしても若い人って肯定的にね取られちゃうのかしらね。
あとなんか似たようなタイトルでなんかお茶でありませんでしたっけ。
お茶で
今ポッと思いついたけどお茶の名前でなんだっけ、それ勘違いかな。あれ
ポッカポカでもないしふわふわでもないし
のほほんっていうお茶な、うん、売ってませんでした。あれ
ごめんなさい、私も
ごめんなさい、僕もちょっと
流通に、ね、
未確認情報言っちゃいましたけど
未確認
そういうなんかイメージで多分来てるのかもしれないですよね。
イメージね、
うん、のほんとできそうな雰囲気のお店っていうのと、
うんうん、
のほんと過ごしてはダメだっていうとどっちがしっくりくるかなっていうと、やっぱり僕ぐらいの世代だとのほんと過ごしてはダメだっていうね、
うん、そうそうそう
そう、ね、
うん、
で若い人はのほんとできそうな雰囲気のいいお店ねみたいな。
そうなんですね。
でその使い方が肯定的にのほんとがなりつつあるっていうのをちょっと、うんうん、今週ちょっと学びましたかね、う
ん
う
ん、ああ私も勉強させていただ
き
ました
。いやいやいやいやいやいやいや、もうそういう知らないことがいろいろあるんですよ ね、 ちょっとやっぱ言葉のことはちょっと気になるんで、
気になる、ちょっとやっぱりね、うん、携わっている以上気にしつつ、そうですね、気にしていきたいですね。
でも僕らがこう放送でのほんと過ごせるいい店ですねなんて例えば朝なんかなんかで紹介すると上の世代の人からちょっと使い方間違ってんじゃないかっていうのがね、
う
ん、来るか起こしてきそう来るかもしれないですけどね、
うんうん、
ただ今こう肯定的に使うっていうイメージにもなりつつあるという、うん、
ね、
らしいですね。
はい、
いやなんか久々になんか真面目な話しちゃっていいのかな、うん、
いや言葉が本当に
すいませんバカな話じゃなくてい
えいえ、で言葉は生き物っていうことですね。
ですね、
はい、
ということで今頃泉さん、あ、あかねさんは東京で、
ね、うんうん、
東京で ね、
ねお勉強してるのかしら、
お勉強して楽しんでるんでしょうか、
うんうん、
来週はあかねさんがメインで、
うん、
そして泉さんが、
はい、卓
操作で、まあ、僕が行ったり来たりしながらお教えしながら、
はい、またお忙しい思いさせます。
ちっちゃかめっちゃかなるかもしれませんがまあ貴重なね、あのフューチャードリームのこの成長の第2期、はい、ね、うんうん、新しく生まれ変わったフューチャードリームのメンバーとしての成長をちょっとね、
はい、
温かく見守っていただいて、
はい、
変わらぬメッセージをいただければと思います、
はい、お待ちしてます。
ぜひ来週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
じゃああれです、
はい、
泉さん待ってください、
はい、
まだです、
はい、
1月31日土曜日、はい、配信123号でした、
はい、
また来週、
はい。
Mom.